この長期的というのは、まあ、5年先、10年先、20年先、30年先、そういう長期的なビジョンなので、当面の考え、そして中期的な考えを並行して置いていく必要がまたあると思います。
なるほどね。先生のご提言の中でですね、まあ、今言ったその再生可能エネルギーの、こう普及促進ということ以外に、電力会社による需要管理、いや効率化 の、はい、考え方もあるんだというふうに言っておられますけど、具体的にそれはどういうことなんでしょうか。
それは第1週にも少し申し上げたと思いますけれども、電力において、まあ、経済のメカニズム、市場のメカニズムをしっかり働かせていく、そのことによって節約を、電気の節約を進めていくという考え方なんですね。で、その、まあ、一つのキーワードとして私は節電所という言葉を提唱しています。
節電所、
節電所、はい、
発電所ではなくて節電所ですか。
はい、これはいろいろな意味があるんですけれども、最初に言いました電気の値段が、まあ、時々刻々変わりますよと。その時に電気の値段が高い時には、工場のを運転している人は、この電気の高い時間帯はちょっと操業休んで昼休みにしようとか、そうすると電気が足りないという時には100万キロワットの追加的な発電をするのと100万キロワットの節電をするのは同じ意味を持っているんですよね。
もう一度教えてください。
もう一度申し上げます、はいはい、つまり電気が足りない、停電してしまうという恐れがある、ピークの時にね。その時に停電をしないようにする方法は発電所を動かすと、100万キロワットの発電所を動かすというのと同じように100万キロワットの節電所を動かす、つまり100万キロワット分の節電をいざするということです。そういうことは実はですね、それらしき仕組みは日本にもないわけではないんです。それを需給調整契約と言います。需給調整契約は日本のあちこちの電力会社がすでにやっていまして、夏のピークに電力が足りなくなったら電気を止めたり、供給を、つまり需要を減らしたりするという代わりに電気代を割引くという制度なんです。
あ、はいはい、
実は本当は去年の東京電力がその計画停電をやった時も、そして夏の時にでもですね、この需給調整契約をやっている企業に対して優先的に電気をカットすれば他のところの被害はもっと抑えれたんですけど、それはできなかったわけなんですね。
それどうしてですか。
つまり日々安くしてもらっててもいざ止められると工場は怒るんです。腹が立つわけです。ですから電力会社も躊躇してその契約があるにもかかわらず発動できない、ほとんど発動したということを聞いたことがないでしょう。でアメリカでも同じようなことが以前ありまして、で電力会社はもうこのような需給調整契約をやめようと、その代わりにいざ工場をちょっと一旦止めてもらうとか休んでもらうとか需要を減らしてもらうっていうふうなお願いをすると同時にお金を払うようにしたんです。つまりいざ止めるときにお金を払うんだったら納得をするでしょう。これも一つの節電所のあり方なんですよね。
なるほど。
でアメリカではこのようないろいろなタイプ、つまり電気の使うのを止めた、休んだという人に対してお金を払うなどして、そしてピークをしのぐという方法がたくさん用意されてまして、それら節電所の設備容量を全部合わせるとなんと原発50基分の節電所が使えると、いざという時には
日本中の原発に相当するではありませんか。
そうなんですよ。ですからそれと同じようなことを日本でもやればいいんですよね。ですから今の需給調整契約ではなくて、もちろんそのいざという時減らしてって言われるんで、もちろんサービスの質は低下するわけですけれども、またいざという時にはその分お金も払いますからと、そのようにして無理な原発の稼働しなくてもしのぐ方法はもっとあるわけなんですよね。でこれが一つ大口のレベルでの節電所なんです。